きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日はは
い
富山県から。
はい、
あ、富山県はみゆきさんだけや。
はい
ですね。あかりんと、きっくん。
はい、
きっくんも金沢。
今そうです、石川県ですね。
石川県から、
はい、
お三方。
はい、
高岡商業勝ちましたね。
ありがとうございます。
早いですね。
いや、高校野球
勝ちましたね。はい、
勝ちましたね。うん、高岡商業と佐賀商業でしたっけ、
はい、
この間1回戦。
そうそうそう
そうそうそうそう、
商業高校同士ね、
はい、
珍しいですよね、県立高校が同士が当たるなんてことね、はい、大半私立ですからね。
うん、本当本当。
飯山二郎さんのね、メンタルのコーチされてて。
誰が？
え、高岡商業高校飯山二郎さんの、
うん、
あのメンタルコーチされてて、去年
も。飯山二郎さんって誰なんですか、そもそも。
飯山、え、知らないです。
僕も分かんないですね。
本とか出しられて、あのスポーツ界で結構あのメンタルをこう強くする、あの潜在意識とあの顕在意識の違いをあの生徒に教えて、であのヒーローインタビューの練習をずっとしとったんですよ。練習中、
ヒーローインタビューの練習、
もう勝ったつもりで。
県で一番になって甲子園に行くいうヒーローインタビューと、うん、甲子園で優勝するっていうヒーローインタビューの練習を必ずあの練習終わった後に
しよう。ああ、なるほどですね。
名門ですもんね、高岡商業ね。
去年も行ってます、飯山二郎さん。
そんなん言い出すと、そんなん言い出すとまたあの、
また、
はい、川端智義君のメンタルコーチで、
はい、あー、はい、
オリオ愛心高校。
そうですね、はい、
ね、
うん、すごいですね。い
や、あれはすごかったですよ。
うん、
うん、だってあのオリオ愛心高校ってビリーさん行ってないですね。
行ってないです、
行ってないです、
はい。
オリオ愛心高校って、まあ、北九州 の、
うん、
あのだって春夏初めて、そこの監督が奥野さんって言ってね。
奥野さん、
うん、はいはいはい、あ、これまた三重県伊勢市の人でね。
へえ、そうなんや。
僕より年齢は1個下なんですよ、
はい、
けど僕の学年の時、
はい、
あの三重県は明野高校が甲子園出ましてね、うん、
はいはいはい、
うん、この明野高校っていうのはまああの県立高校なんですけど、
うん、
そういうあの何やろ、あの年は僕の同級生たちがあのその明野の野球部で何人もいて、
うん、
でその年ね、春の選抜で甲子園優勝校は池田高校だったんですよ、徳島の。で池田高校だけは当たりたくないよねって夏のくじ引きで、
うん、
そしたら まともに1回戦池田高校にいてもって春の優勝校にぶち当たって、もうこれボロ負けするんちゃうかみたいな、
カーンって典型的なパターンですね。
だけど、
はい、
それがまた1回の表からボンボン打ってね、これ結局すげえ勝ったんですよ。
はあ、うん、
結構大量得点取って、
へ
え、その時に4番打ってたんが、
はい、
その奥野くんなん
よ、
はい、うん、おー、で今のその監督ですね、3年生が大半の中で、うん、
はい、
2年生がレギュラーで出てたのが、
はい、
奥野くんとそれから大道くんと平松くんや
な。よう覚えてますね。
覚えてますよね。
何年前の話ってなりますけど。
31年前の話だけど。
一人も知らんっていう話だけど、僕ら。
それ、まあ、2番平松健太っていうのはあの平松布団屋の息子で。
ものすごい情報入ってきますね。
で、3番打ってた大道っていうのは、はい、あのプロで活躍した大道。
へー。
知っとる？
わかんないです。
野球興味ないやろ。
よくわかりましたね。
顔に書いたら
31年前って言ったら僕とキックンまだ2歳とか
で。そうですね。布団屋かどうかも僕らも全然イメージが
わかんないですよね。で、まあ、はい、その時の3番大道、4番奥野、 はい、5番が西田って、これまた同級生で、
同級生、
あの漬物屋の息子なんで
登場人物の設定細かいですね。で
その時の4番の奥野くんが、
はい、
まあ、学年は俺らよりその一つ若い子やから、はい、だからその奥野くんとは俺接点がなかったんよ、
はいはい、
高校の時は、
はい、
そやけどそのたまたまそのオリオ愛新高校に公園でお邪魔した時に、
はい、
なんか野球部の監督がえらく中村さんに会いたがっててとかっていうもんで、
はいはい、
何やろ何やろって言ってたな、うん、ほんたらめっちゃ体のでかい奥野監督入ってきてさ、
うん、
いや俺知らんな思ってたら、そしたら、はい、中村さん僕異性なんですよとかって言ってきて、
はい、
あ、じゃあそうなんって言って、なんで異性の人がこんな北九州の学校の監督してんのみたいな話してたら、いや僕ね明野高校出身でとかって言い始めた瞬間、ちょっと待ってくれと、 あの時のあの伝説の明野高校かと、あとはスーパースターやんか地元のみたいな話から、
はい、
でわーわー盛り上がって、
はい、
うん、んで名前は知っとったから、
はい、
その前からすげえ会いたかったんやで、
はいはい、
なんで今日はもう公演、全校向けに公演が終わった後はあのちょっと野球部の方来てほしいとか言われて、いいよいいよ言って、ね、うん、これ喋ってたら、いやもうね、もともと女子校だった学校が、
はい、
10年ちょっと前に共学になって、
はい、
で全然こう弱々で、
うん、
もう地区予選も勝つのが大変みたいな、
うんうん、
そんな状況で、
うん、
だけどなんとかこう強くしてやりたいみたいな、
はい、
いやそれやっぱメンタルちゃうかみたいな話から
、はいはいはい、
はい、始まって、そこからまあこう結構五円紡ぎ大学とかでもやってるような、ああいうなんかこう、じゃあ思い込みようとかね、
はい、
あのバターのあの割り箸、はい、名刺で切る、
うん、
だから切れないと思ってる人は、はい、それは確かにね、木の割り箸を紙の名刺で切る言うたら、はい、普通はほら無理やろ
う
と、
うん、
だけど無理な理由から、あの時も野球部のみんなは無理な理由をまず言うんよね、
はいはいはい、
なんで、
は
い、ああ自分だな、今までの人生ずっとそうやったんやって、
うん、
必ず無理な理由をさっき考える癖ついてるだけのことで、うん、だってな、キレも専門、俺わざわざフランがこんな話を言うて、うん、できんねんこんなことって言って、でどんだけ思い込み持つかとかね、どんだけ肩気になるかみたいなとかって言って、まあ触りわわわわ話したら、
はい、
結構生徒も食いついたけど監督とかも食いついて、
はいはいはい、
で中尾さんたまにこんな風に生徒にって言われて、いや、うん、たまにって言われてもちょっと俺忙しいんで、
うん、
ちょっとなかなかそれは大変やけど、あの俺よりちょっと暇なやつで
えらい紹介の仕方ですね
紹介の仕方
ちょっと俺より暇なくせに俺よりそっちの方詳しいのがおるから、僕はちょっと金銭的にちょっとお金かかるけど、あいつはまだペーペーやから
だいぶ引っかかりのある紹介の仕方
うん、そのペーペーお願いしますみたいなことがあって、うん、あ、じゃあ早速言うときますわ言って、
はい、
そこからバターが何回か行って、
はい
はいはい、うん、そこからね、なんかこうで去年もなんかあれ最終回5対1とかやったかな、なんかそんぐらいの点差で負けてて9回目、うん、
はい、
うん、だけどその時のベンチの会話がなんかもう変わってたらしいんよ、おこっから逆転したら、うん、絶対明日のスポーツ新聞の一面俺らやよ
な、なるほど、
うん、あえてこっからドラマ作ったろやんけみたいな風な風潮から、でもその時もそれ逆転して
しましたよね、
うん、それは去年の話ですけどね、
去年、
はい、そうたら新聞社とかがすごいですね、お祝いしみたいな風に言われたら、生徒の何人かが、いや僕らはもうね、ドロンコになって練習してるだけよりもね、やっぱり自分たちの頭と心と体をねこうつなげていって、
はい、
もうメンタルに最近結構みんな意識持っていってるから、なんか今までの僕らじゃちょっとないんですよみたいな、バタのことを間接的にちょこちょこ言ってくれる生徒も
あったり
ね、へえ、今年なんと甲子園に行っちゃったみたいな、
そうですよね、
そうなんです
よ、甲子園行ったんですよ、
今年も、
今年も、いやいや、初めてじゃん、去年はその地区予選の途中で、
ね、
ベスト8ぐらいの時にその逆転劇が1回あったんですよ、けど去年は優勝はできひんかったんで、
だ
けどベスト4ぐらいまでいったんやな、
あれ確かベスト4で負けたとか、
ベスト4で負
けた、それぐらいやと思いますね、それでもすげーっていうぐらいの
あのオリオアイシングみたいな、
なるほど、そうか、スタートを知ってる人にとっては
もう、そうそう
そうそうですよね、
感動が
やっぱり誰に会うかでな、子供らは変わるよね。
ちょっと変わると思いますよ。
だって同じね、北九州の、はい、まあ近隣やけど、あの中間市っていうところに、はい、希望が丘高校ってあってさ、
はいはい、
あそこもすごかった。あっこは、まあ、野球じゃないんやけど、希望が丘高校って僕ね、一番最初公園行った時、10年ぐらい前に行った時はもうほぼ学校じゃなかったんですよ。
どういうことですか？
学校
が学校じゃない、
学校じゃない、
ガタガタ、ガタガタで、あ、でもなんかもう生徒も全くまとまりもないし、うん、なんか体育館に入るって言ったって、うん、もう並びもせにゃ静かにはならんし、もうなんやこれ、もう話し合いのサファリパークみたいな、動物園よりちょっとひどいぜみたいな。
昔ですよ、昔、
10年前よ、でね、
はい、
でもそこから、うん、まあ、僕の思う限り、3人のね、
はい、
先生がいてね、この3人の先生が、うん、なぜか全員太ってるんですよ。ほ、うん、でね、我らスタジオデブリーとかなんか言うてね、ほんでなんか、俺は隣のトントローとかね、なんか崖の上のボニョとかね、なんかもう、わけわからん、そういうなんか自分らで名前つけたり、うん、なんか宇宙人みたいな変な着ぐるみ着たりして、学校に先生らが、もう誰よりも、生徒の誰よりもふざけて、うん、面白いこといっぱいして、うん、はい、で生徒らの気引くようになって、
はい、
でそこからだんだんあのサファリパーク状態だった学校が、あの3人のスタジオデブリによってすごい生徒と教師の距離感縮まって、
でそれも、ね、
希望が丘高校っていうんやけど、もともとはなんかこう、地名もね、そこ、こう土手の内って言うてでなんかね、地元のみんなはね、その土手校、土手校って呼んでた学校で、で土手校行くぐらいならもう高校行きたくないみたいな、
ね、
そういうことってあるやない、
地にありますね、
ありますね、
名前は違いだ、
それぐらいもう、うん、あの学校行くぐらいやったら俺も 中卒でいいっていうふうに、はいはい、なんかやんちゃくれらでも言うぐらい、はいはい、の扱いを受けてた学校やって、それがでも3人の先生たちでどんどんどんどん化け始めて、うん、だって今のあの卓球の女子とか強いじゃないですか、うん、
強いですね、
めっちゃ強い、誰や、石川佳純とか、
はい、
とか、はい、伊藤美誠とか、
うんうん、
で3人ぐらい強いのって、うん、4番手ぐらいのところに早田ひなっておるでしょ、早田ひなちゃん、
早田ひなちゃん、
あ、はいはい、
早田ひなも、うん、その言ったら卓球女子のもうオールジャパンっていうか、はいはいはい、全日本チーム入ってきてて、はい、で、あの、ヒット3人のついでぐらいの4番手ぐらいなんですよ、
うん、
だけどね、最近また頭角出てきたんで、うん、下手したら3人の輪の中食い込んでくる可能性もあんねんけど、うん、その早田ひなちゃん、希望が丘高校に、
へ
ー、で彼女の時、それこそあの青森山田、うん、あのサンマにお泣かされてた愛ちゃん、
はいはいはい、
あの子のいてた青森山田に、うん、インターハイかなんかで勝ったんよね、
ほ
う、これで全国優勝です、あのドテコが、
ドテコが
それとかサッカーとかも、あの福岡強豪揃いでしょ、
うん、
福岡なのに、うん、そこも地区予選勝って、
ほう、
国立行ったかなかな、確か、うん、他もね、あの24時間テレビとかあんなんとかになると、もうスタジオデブリらが率先して率先していろんなことをやってするから、なんか突然出てくるんよ24時間テレビ、俺見てる時たまたま、うん、みんなが順番に順番にあのバスケットゴールをどんどんトランポリンに飛びながら決めていくみたいな、はいはい、あんなんとかもうみんな超一致団結しながら、福岡希望が丘高校で出てきたら、うわスタジオデブリおるかと、中でもまあ一番首埋まってて一番なんかこうあのなんか、うん、それこそスタジオジブリのあの何やったっけ、あの湯婆婆のそばにおった
顔で動くでかいやつ、
顔だけの俺あのおいおいおいおいおいおいおいあれにそっくりな先生が、中西先生って言うんだけど、首のないところとかもそっくりで、あのおいおいおいおいっていうあれにそっくりだけどね、
はい、
たった3人の先生たちで、あんなに学校が変わるんかってい う僕もいろんな学校山ほど行ってる中で感動した話のうちの一つなんですよ、
はあ、
感動しますよね、その3人の力で。
今の感動しました、僕の話。
おい、おい、
おい、おい、おいも3人いましたしね。
一番感動したのはやっぱその、はい、子供たちに気を引くかどうか分からないけど、先生らがそこまでガーッと降りてきたっていうのが一番いいことよ ね、
そうです
よね。
なんか先生らが 青、はい、青になるっていうかね。
そうそうそうそう、今までだって荒れてる学校の先生って押さえつけるか、
は
い、で逆に聞いてやるからっていう、ね、絶対上からの目線でやってましたもんね。
なんでか不思議とね、先生っていう職業についてる方は不思議とそんなルールないのに、なんか完璧でなければいけないみたいな、だからね、そういうのにとらわれてる先生絶対多いですね。
多いです、
多いです、多いですね。
でそのとらわれがあると、どうも、はい、生徒との間の距離がつまらんちゅうか、
はい、
だって僕ね、それこそビリーさんね、あれは、はい、もう何百校で聞かんのはもう何千校やな、
それぐらいの
レベルですね、って学校待ってますけど、
はい、
今までの中でもう最も雰囲気が良くて話す時の、
うん、
で生徒の聞く態度もそうやし、うん、そのすげえおとなしくちゃんと聞くって言うんじゃない、
はい、
どっちかっていうとみんななんか前のめりになってて、
はいはいはい、
ほぼ全校生とか、
はい、
でね、こう大人がしゃべる、要するに僕がしゃべる、でそういうのをね、いやこの人はどんなこと話してくれるのかなみたいな表情 で、
はいはい、
で前のめりで、
はい、
リアクションめっちゃ良くて、何この学校みたいな感じだった。だからおとなしい言うだけじゃないね、
うん、
すごいワクワクしてる感じ伝わってきて、これで終わった後僕校長先生にね、先生なんかやってんですかこの学校、はいはいはい、で俺こんな喋りやすい学校初めてですわ言うて話したら、やっぱりやっぱりとか言うのね。なんかやっぱ仕込んでんのって聞いたら、
はい、
いや実はねうちの学校はねよその学校やってへんことを一個やってるって言って、 何やっとんですかって聞いたら、あの月曜日の1限目、
うん、
例えばこう全校朝礼とかよくやるじゃないですか、
はいはいはい、
あの全校朝礼みたいなあのバーで、
はい、
そこの高校は一人ずつ先生がね、うん、毎週毎週月曜日の朝朝礼の、その全校朝礼の時に一人ずつ、今日は誰それ先生、美術の先生と数学の誰それ先生みたいになると、その二人があのステージの上上がって、
はい、
何の話をするかっていうとね、自分の人生の失敗談っていうテーマで、
はいはいはいはい、
先生たちが人生の失敗談を全員何ヶ月もかけて喋っていくんです
よ。
だから俺は実はな、大学の時受験に失敗したことがあってとか、
はいはいはいはい、
そんな話とか、
はい、
なんか女の子に振られた話とか、
失礼
な
話、
なんかねうまくいかなかった時の話っていうのを先生たちが一人ずつ、まあ、週にね、毎週というか1回に2人ぐらいなんでしょうけど、こうじゅんぐりじゅんぐり喋っていく。でそうすると生徒にしてみたら、例えばなんか書道と美術と音楽とみたいなんで選択とかあるやつ、
ありますあります。
そうするとなんか書道とか選択したら、もう美術の先生なんかと3年間話すこともない
でしょ。ないですね。
そうやけど、その話すこともない先生のその失敗談聞いて、いやこの先生なんか自分に似てるかもしれんとか、なんかこの先生と俺波長合いそうとか、
うん、
まあ、そういうことをちょっと感じたら、
うん、
ね、美術選択してないのに美術室に放課後遊びに行ったりとかして、
はい、
僕なんか先生の失敗談聞いてなんかすげえなんか良かったとか言って、
うん、
で先生がなんか自分となんか波長合いそうな気がしてとか、
うん、
だからその担任を持つとか教科を持つとかっていう、そういうくくり関係なしに、
はい、
生徒と教師の距離感をめっちゃ縮めるためにわざとやってるんやっていう学校
だったんですよ。いいね、
いいでしょ、
めちゃくちゃよね、
親近感すごいわと思います。
だから不思議と先生たちも喋り方が上から目線じゃないんですよ。それで生徒たちもその友達っちゅうわけやねんけど、だけど普通の学校よりこう壁がないっていうか
ね、
すげえ先生たちにバンバン喋っていってて、もう仲いいねめっちゃ。あの学校の取り組み、僕日本中の先生たち見習えばね、だってすぐできること
じゃない
の。
そうですね、
すぐできますね。
失敗談とかこう自分がこう変なことやってかったことって言っていただいたらものすごく近づきますもんね。
これで言うた側も言うた側でそんなことさらけ出してしまうと、ね、かえっても楽になるっていうのがあるやん、
ね、ありますね。
それですわ。
すげえな、やっぱりそういうのね。
学校でやられてるっていうのはちょっとすごいですね。
そうそう、キックもそうやってね、 タイミング見計らって入らないと、
うん、そうですよ、だんだん僕に背を向けていってましたよね。古垣さんはね、
多分ね、俺が座ったから、俺が座ると大体僕の方を見ておしゃべる。
あ、そうですね。なるほど、背中がちょっと
別にキックの顔が鬱陶しいとか
トゲがあるな。今日もトゲがある。
ちょっといいっすか、うん、自己紹介がまだされてない。そう
そうそう。シャレンと20分話しとったんだ。
いつこのタイミングで言おうかなと思いながら、はい、あれこれ20分過ぎてもうぼちぼち終わりにかけていくんですけど、
はい、
本日のゲストの紹介を、
はい
はいはい、
じゃあみゆきさんは行きましょうか。
いいですか、
うん、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
取ってつけてる。
富山県から来ました、池尾美雪と言います。
はい、
職業はもともと看護師をしてまして、あと臨床が嫌になったので、企業にアルソックっていう警備会社に、
ちょっと吉田沙織の CM、
そうですね、
あ、もう出てないな、
はい、お呼びかかって、そこで介護事業部を立ち上げて、
はい、
30歳 で、
はい、
でその時も部下が50人ぐらいいて、
で
も臨床しか知らないのでもたもたになりながら会社経営とかいろいろやっていって、はい、まあ、とりあえず会社が赤字から黒字になったところで、会社の枠がどうしてもアルソックのカラーがあったので、
はい、
それも嫌になって、でもこれは自分でやるしかないと思って、平成18年脱サラして、
へー、12年前、
わずか300万のお金で立ち上げました、
うん、
で今現在に至ってます。今は13事業 の、 事業を今経営してます。
13事業
事業です。
13って介護のこと、
介護の仕事ばっかりを13事業、
あ、
はい、
13種類の事業をやってるわけじゃないんで、
介護事業の中で13項目みたいな
項目、そう、うん、項目、
うんうん、あ、びっくりした。何やったやみたいな。
結構大変ですけど楽しくやってます。
ゴンズムギ大学北陸校に、
はい、
ね、
1期目、
はい、でね、
はい、来ていただいて、はい、かなり男気が強いっていう僕の印象があるんですけど。
そうですか。
そんなことないですよ。
いや、女子です。
女子ですよね。女子ですけども、かなり僕の中では男気ランキング上位の方に。
そうですか。
あ、さすがやわみたいな。
ありますね、
男前みたいな。
男前みたいな印象、ね、うん、なんかみゆきさんっていうよりも姉さんみたいな感じ。そんな印象ですね。
そら、はい、泣いてたらそうなるな。
うん、
あるわ。
あります。
覚悟決まってる感じがしますね。
はい、
なんか、
はい、
と、もう一人が、
はい、もう一人が
キックン、
キックン、
はい、
はい、
北陸校第一期、
はい、不登校組ですね。北陸校第一期、
はい、北陸校不登校、
不登校、不登校サイドから、
一校第一期のキックンやよな、
はい、そうです。一期、
何回来たん、一期、
一期生、ですね、
うん、
2.5 回ぐらいですかね、多分。
2.5 回、
はい、
コンマ5なんなん。
コンマ5何やろ。
早退したってこと。
途中
あかん、ビリーさんの話おもない回。
ビリーさんは、ビリーさんはこの2回のうちの1回なんですよ。
中村フル、はい、ビリーさんフル、
はい、そうです。
川端ハーフみたいな。
川端さんは一切出てないですね。
出てない、
はい。
誰出たの、あと。
あとは、
うん、ハーフは
文明さんのお兄さん
を、
うん、後半20分ぐらい。
ハーフじゃねえやん。
そう。
0.1 ぐらいやん。
東野さん後半1時間ぐらい。ほんで最後文明さんの卒業のを、
どっか北高行った方がいいよ。本当に本当にね、フルに受けてみたら本当面白いから。
いや、本当ここで座ってることが本当奇跡かと思う。
いや、奇跡やよ、本当に。
顔に泥を塗りまくって今ここに座ってるという。
まあ、もう一人、その北陸校主催の西野あかりも、
来てますね。
紫やっといて。これ、うん、ギュッと曲げて、オッケー。
本でいいです
か。入ってます、入ってます。
上がりです。
ちょっとあの、その顎を
こら
マイクでつけやんで、ねねねね、あの精密機器やから、君のその超大きいんで、
こら
マイクをこらするのだけは頼むから、ね、
乳首つまむぞ
超合金やから鋼鉄ジーグみたいな顎してるから、
ま
だ言うの鋼鉄ジーグ懐かしいわ。
鋼鉄ジーグがお母さんでライディーンがお父さんやと思うんだよね。
紹介まだ名前と顎のことしか言えてないじゃないですか。
コラーコラーしか言えてない。どことも言えてないまだ。
ひどいわ。
そうそう、うん、でもギク君なんかあのダンス好きで、
そうそうそうそう、
でダンスきっかけで、はい、なんか離れて行きかけてたゴエンツムギとのご縁を引き戻したみたいな感じなんやな。
その通りですね。
な、はい、それアカリンが振ったんやろ。
はい、これも本当にみんなから勝手に湧いてきた話で、うん、いい話なんですけどね。
そういう話も困りましょう
よ。いい話で、なんか本当終わるまでは必死で、はい、もうなんかとりあえず終わったという後にみんなのいろいろ話を聞きに行ったわけですよ、
はいはい、
そしたらまあ一人、うん、あのアリサッチっていう子が、
うんうん、
私歌が好きやねんって飲んでる時に言ったんです、うん、その時に目がキラキラキラキラって輝いたのが見えて、
うん、
えほんならさ今度の宮城さんの公演の時みんなで踊るって言ったら、うんうんうんうん、いいのってすっごい喜んだんですよ、
うん、アリサッチが、
アリサッチが、うん、ほんでほなちょっとキックに頼んでみるわって言って頼んだら、うんうんうん、心よく引き受けてくれて、
うん、
予想以上のパフォーマンスに、
うんうん、
みんな感激して、
うん、
ほんでなんていうかな、誰も誘ってないのに、うん、自然に集まっていく感じ、
うん、踊りメンバーが
そうです、
うんうん、でキックの指導が出て入って
めっちゃ厳しいんですけど、うん、え見たでしょあのキレキレダンス、
キレキレダンス見ました、
あの
キレキレ
なんだっけ、なんとか
グレイティストショーマンの、
そう This is me
This is me、はい、うん、あの踊りは確かに、
ね、
素人が数日間で仕上げたとは思えんかったわ。
実質どんぐらいだったっけ、うん、
1ヶ月はないですかね、期間としては、まあね、練習も多分10
日間
くらいですかね、あ
全体練習
みたいな、
いやにしてはもう完成度は高かった
です、高い、
うん、
しかもこう年齢の幅も広いですよね、
そう
上はそれこそもう中村
65
よ、 65?
いや教えがいありましたよ、
教えがいあり
ました、
子供の方が100倍楽やから曲がらんもんは曲がらんもん跳ねれんもんは跳ねれんわ子供はもうね可能性無限、
跳ねるなって言っても跳ねますからね、子供に関しては。
でもその中で真ん中でな、
そう
踊ったキックンがまたキレキレやったから、
そう、それもみんな見たことなかったし、 うわこんなもん隠し持っとったんかと思って、なんかそれをきっかけにみんなが隠してるその才能を見つけるのが楽しくなって、レイヤちゃんもそうで、本当にあの電気消してた時があったんですけど、
は
い、
電気真っ暗、
真っ暗にして、あの、
そうなの、真っ暗の中で宝探しするのが得意やったとか、
じゃあ
全然分からへんねんけど、例え、
もうなんか電気消すんですよ、
うん、
入ってこないで、私に話しかけないで、うん、
あ、それ電気消す、
はい、そうです、なんですけど。こうやってビリーさんと会ったりとか、みんなといる時の、
はい、
こう笑顔が変わったんですよ、う
ん、
こんな少女みたいな、私この笑顔を守りたいと思ってね、親心ってこんなんです
よ、ね、あのもしかしたらこのしゃくれた人に心の介護されてるんちゃいますか、
本当に、
まあでも言うてるうちに時間がなくな
ってきた、
みんなの名前言わなあかんから締めくくるよ、
はい、
行くよ、はい、はい、てわけでお届けしました中村文明と、
そうやな、ウォーリーと、
あ、え、レイヤと
ルンと
キックンの
どうやってと、
あと
ビリーでお送りしました、どうもありがとうございました、
紹介ビューティファイ
僕と共に笑い飛ばそうよ、君しかない今できること、仲間はほらこんなにいる。